聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書41章の8節から13節まで、旧約聖書の1126ページです。イザヤ書第41章8節以下。私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捉え、地の果てその隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選び決して見捨てない、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろうな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。見よ、あなたに対して怒りを燃やす者は皆恥を受け恥ずかしめられ、争う者は滅ぼされ無に等しくなる。争いを仕掛ける者は探しても見出せず、戦いを挑む者は無に帰し虚しくなる。私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取って言う、恐れるな、私はあなたを助けると。新約聖書からヨハネの福音書第15章、ヨハネによる福音書第15章1節から10節までを読みます。新約聖書の198ページ。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。祈ります。主イエスを死人の中からよみがえらせ、死に打ち勝ちたもうた全能の神様、爽やかな5月の風の中で兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に召し集められましたことを心から感謝いたします。どうかあなたの命の御言葉を私たちに与えてください。そして私たち一同に主イエスに従って生きる勇気と希望をお与えくださいますように祈ります。 あなたは私たちの世界をはじめよく美しくお作りになりました。私たちを取り囲む素晴らしい自然の命の営みを見るたびに、私たちはそのことを信じるほかありません。それなのに私たち人間は自分たちの偽りや高ぶりによって、あなたがお作りになったこの美しい世界を汚し、尊い命を奪い傷つけています。どうか私たちの罪をお許しください。そしてあなたから与えられた尊い使命、命を守り命を育てるという尊い使命を自覚することができるように、聖霊によって私たちを強めてくださいますように祈ります。神様、あなたはこの世界に誠の平和が実現することをお望みになります。そしてすべての人々が剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないというその日が必ず来ることを約束してくださいました。今世界の至るところでそのあなたの御心に反して憎しみと暴力が荒れ狂っていますが、どうかあなたの約束を信じて生きることができますように私たちを力づけてください。そして私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。私たちの中には入院中の鈴木良恵さんをはじめ、病気に悩む人や体調がまだ万全でない方々もおられます。どうかお一人お一人をあなたが顧み、癒しの御手を差し伸べてくださいますように。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々には、あなたがいつもそばにいて支えてくださいますように。人生の大きな悩みを持ち、また悲しみに打ちひしがれそうになっている友があります。どうかあなたの光を注いでくださいますように。私たちの国に起立する外国の人々を助け、また外国に滞在している私たちの友を守ってくださいますように。旅行中の友には旅路の平安を、若い方々には前途の祝福をお与えくださいますように。教会内外の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝に最後まであなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを復活者イエスの御名において御前に捧げます。アーメン。今日は 先ほど読みましたヨハネによる福音書の15章に基づいてお話をしたいと思います。ここでイエスは弟子たちに向かって、私は誠のブドウの木と言われました。ブドウを例にとって話を進められます。で、他の植物でもいいわけなんですけれども、ブドウというのは何と言いましても、あの地方では、一番身近な栽培植物ですから、それを題材にイエスはお使いになったんだろうと思います。で、私もかつて住んでいたところの庭にブドウの木が植わっていて、それを毎年経験しましたが、幹から枝が長く伸びていく、そしてその先に葉が茂る、花が咲く、そして実がなる。しかし虫食いなどがあって、それが原因で養分を受けられない枝というものもあります。それは実を結びません。そういう枝は切り落とします。切り落とされた枝はさっきの6節にも書いてありましたように、外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。同じことを私もやりました。で、それは弟子たちの生活の中でも非常に身近な日常的な生活体験だったろうと思います。それをイエスはここで例えに使いながら話を分かりやすく進めておられるわけですね。で、彼はこう言います。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。よくわかります。そしてさらに彼はこう言葉を続ける。で、これは4節ですが、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。で、この比喩は弟子たちにとっては大変わかりやすかっただろうと思いますね。復活の主イエスと自分たちとの間に生命的なつながりがある。それがどんなに大切か。で、そのことが、ここでは生き生きと伝えられています。で、弟子たちの場合そうであったように、私たちにとってもそれは同じです。私たちは枝です。枝である私たちが幹であるイエスに、つまり復活の主イエスにつながる。そして彼もまた枝である私たち一人一人につながっていてくださる。で、こういう生命的なつながりの中で、私たちは初めて本当に生き生きと生きることができます。で、さてヨハネはそういうことを言いました後で、その生命的なつながりということについてさらに具体的に言葉を付け加えます。それは7節です。私の言葉があなた方のうちにある。そういうふうに彼は言い換えます。枝が幹につながっているということは、もう少し具体的に言うと、私たちの中にイエスの言葉があるということだ。このことについて私たちはちょっと考えなければならないと思うんですが、一体どのような言葉を指してイエスはこう言っておられるんでしょうか。私の言葉があなた方のうちにある。それはどういう言葉でしょうか。で、私は一言で言うと、それは愛だと。愛の言葉だと考えます。 で少し前のところですが、ヨハネの福音書の13章の34節にイエスはこう言っておられます。あなた方に新しい掟を与えるというのです。そして私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そう命じられました。それが新しい掟だと言うんですね。で今日のところでもそれと同じような意味の言葉が9節に出てきます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。でこれがイエスの言葉が私たちのうちにあるということの具体的な内容だと思います。愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、それが新しい掟だとイエスはそう言われるわけですけれども、その新しさというのは、普通私たちが使っている新しいという言葉とちょっと違うと思います。私たちはよく新聞なんかで見かけますが、パリやミラノやニューヨークや東京で毎年新しいモードが発表される、パリコレとかなんとか言いまして、でそういう服飾に関することで新しさが絶えず競われています。あるいは最新の性能を持ったコンピューター、教会のコンピューターも新しくなりましたが、あるいは今年発表されたトヨタの新車、そんなふうに新しいモデルですね、毎年そういう新しいものが出てきます。しかしこれらの新しさはその時は世の人々の好奇心に訴えるし、受けるわけですけれども、しかし1年も経つと古くなります。そしてやがて忘れ去られます。イエスの言葉の新しさというのはそうではありません。でこれまでの世界の歴史をずっと支配してきた古い原理、それに変わるものとしてこれからの世界を導いていく全く新しい道、そういう意味で新しいのです。イエスの言葉は新しい掟である。でそのことを考えますときに三条の説教でイエスが言われたことが大変参考になります。三条の説教というのはマタイの福音書の5章から7章までの一つのまとまりを指すものですけれども、あの中でイエスは繰り返して昔の人はという言い方をしています。ちょっとご面倒でもマタイによる福音書の5章、新約聖書の7ページですが、5章の21節をご覧ください。そこにこう書いてあります。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。でここに昔の人は云々という言葉が出てきます。具体的に言うとモーセ律法のことですね。モーセ律法が人々を規制していた時代の掟です。殺すなって、10回の第6回にもそういう言葉がちゃんと書いてある。昔の人はそういうことを教えていた。それが間違っていたというわけではないけれども、それを私は完成するとイエスは言います。5章の17節に、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。 で、そう言いまして、昔の人は殺すな云々と教えたけれども、私は22節に、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。それからずっと言葉が続くわけです。しかし私は言っておくという形で、今までの掟と掟に変わるような、そしてこれからの人類の歴史を導くようなものとして新しい言葉を彼は語るんです。で、21節以下そういうことですが、もう少し具体的に見ますと、5章の38節以下です。これはよく知られているところですから、皆さんもご存知の言葉だと思いますが、5章の38節以下に、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。で、ここにはその昔の人がっていう言葉は出てきませんが、意味はそういうことです。あなた方も聞いている通り、昔の人は、そういう言葉を補って読むといいと思います。目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。ここで今までの掟に変わるような全く新しい生き方というものをイエスは示しています。43節以下も同じです。あなた方も聞いている通り、昔の人は隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。で、こういうイエスの教えを読みますと、非常に教えられるんですが、今まで私たちの世界でそれは当たり前のことじゃないかとみんなが考えていた掟、そういうふうにして通用していた考え方、つまり目には目を、歯には歯を、あるいは隣人は愛するけれども敵は憎め、そういう考え方、これは昔の人々の生活原理だとイエスは言うんです。つまり過去のものだ。そう言って彼はそれを乗り越えます。その上で、しかし私は言うという言い方で新しい生き方を導き出すんです。復讐そのものを禁じます。そして敵を憎むんじゃなくて敵を愛しなさい、自分を迫害する者のために祈りなさい、そういうふうに命じました。で、これがイエスの新しい掟です。人類の将来にとって新しい掟は愛でなければなりません。今日の箇所にも9節にさっき読みましたが、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、そう言われておりますのはそういう意味であります。人類の将来にとって愛が新しい掟にならなければなりません。憎しみではなく愛が、復讐ではなく愛が新しい掟にならなければならない。で、そのことを軽んじて相変わらず目には目を、歯には歯を、あるいは敵を憎めというような生き方を選ぶときに、私たちの世界はどんなに惨めな状態になるか、私たちはそのことを文字通り嫌というほど経験してきました。20世紀はそういう時代でした。戦争の世紀であると人は言います。私たちの国も明治維新以来 たびたび戦争を起こして近隣の諸国諸民族を散々苦しめた挙句に、この国は焦土となって焼け野原になって、沖縄の悲惨な地上戦や広島や長崎の原爆地獄を経て惨憺たる敗北に終わった60年前のことです。たった、ホロコーストの悲劇を味わったイスラエルが今度は自らパレスチナ人を虐殺しています。こんなことを続けている限り人類の前途に希望はないということをどうして分かろうとしないんでしょうか。あるいは米国もそうです。ベトナムをはじめ世界各地で米国は今まで苦い経験を重ねてきました。で、今イラクで同じことを繰り返しています。憎しみと報復の泥沼です。で、このままでは、双方とも滅びかねないでしょう。で、報復こそ正義であるという考え方は昔の人の掟なのです。で、これを私たちは克服しなければならない。これからの人類は、新しい人類はこういう報復こそ正義であるという考え方を捨てて愛の掟を守って生きるようにしなければなりません。互いに愛し合いなさい、そういう新しい掟に従って共に生きていく、そのような道を求めない限り世界に将来はない。で、このことは火を見るよりも明らかです。で、その意味で私は昨日発足した新しいヨーロッパ連合に注目したい。今までの15カ国から一挙に増えて25カ国になりました。そしてかつては東の陣営、つまり共産主義圏に属していた国々が新たに加わって、名実ともに東西の壁がなくなりました。共通の通貨、それを持ってこれからの生活をヨーロッパの人々は4億5000万と言われますが、その人々がこれからの生活をやっていく。で、ここにはもちろん多くの問題があります。簡単ではない。前途は必ずしも平坦とは言えません。しかし一緒に生きようというそういう人類の悲願を実現に移すための試みであるということは確かだと思います。新しい掟、イエスの新しい掟に沿うものとして私はこれを歓迎したいと思っています。で、それと並んで人類の英知を示すものがもう一つあります。それは日本国憲法です。私はこの憲法を絶対化するつもりはありませんが、変えてもっと良くなる条項があるならばそれを変えていくっていうことは、それは正しい選択だろうと思いますけれども、少なくとも第9条にはイエスの新しい掟の精神が盛り込まれていると思っています。で、私たちはこの憲法を誇っていい、誇りにしていい。明日はその憲法記念日ですが、第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し 望み求めですね、希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。そして二つ目の項目は、全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。これが私たちの憲法の第9条です。これは人類の理想を先取りするものだと言われました。アメリカが押し付けたものだという言い方がしばしば出されますけれども、しかしあの戦争の悲惨さを体験したアメリカの良心的な人たちがよく考えて提案したことだというふうに考えますと、これはやはり人類の英知を代表するものだと言っていいでしょう。昨日の朝日新聞によりますと、日本国民の 60% 以上が依然として第9条を変えることに反対だそうです。しかし全体の流れは改憲に傾きつつある。すでに破綻してしまった古い掟にもう一度戻ろうという考え方の人が増えています。危険な兆候です。私たちの国が曲がりなりにも理想を高く掲げて努力してきたこの半世紀の歩みが、このことによって捨て去られる、そういう危険で、私はこの憲法の中にイエスの教えられたことが生かされなければならない、あの戦争放棄の条項にはそれが盛り込まれている、それを守り続けなければならないのではないかと考えています。でいずれこの憲法の問題については現代聖書研究会その他でご一緒にもっと詳しく話し合ったり考えたりするような機会を作りたいと考えていますが、どうかあのイエスの愛にとどまりなさいという聖書の言葉をこの問題に即して私たちの大切な目標として掲げていきたいものだと願うものであります。お祈りをいたします。神様、私たちがこの問題の多い世界の中でどうかあなたの言葉をうちに響かせ、あなたの愛にとどまって生きていくことができますように、時として望みを失いそうになる弱い私たちを支えて、どうかあなたが私たちにつながっていてくださるように、私たちに絶えず命の力を送り込んでくださるように心から祈ります。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の522番、先週練習した歌です。